Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
聞かせて、あなたの人生ストーリー。こんばんは、FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせて、あなたの人生ストーリー。ナビゲーターの僕、カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。12月12日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は先週に引き続き、ご両親の介護の傍ら、ラジオパーソナリティや幸せを届けるライブ配信など、とにかくポジティブでアクティブな人、マミリンこと長谷川まみさんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。マミリンさんは仲間たち5人で自分たちの子育てを題材にした書籍、ま、いっか、子育てが100分の1だけ軽くなる本を出版した著者仲間です。前回のオンエアでは、幼い頃の思い出や出産直後の衝撃の事実、母親として歩き出した頃の心の葛藤など、耳をダンボにして聞かせていただきました。今回はその続きとなります。丸ごと30分が息子さんの子育て奮闘記の今日のストーリー。どうぞお楽しみに。なお、ズームによる収録につき、お聞き苦しい点がありますことご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
私とってものんきでね、
はい
普通行きませんよ、そんなものね。それから私にスイッチが入るんです。勝手な妄想。迷惑やったと思うよ、本人。すっごく感動して、夫婦で泣いた。すごい希望だったんですよ、私には。何頑張んねんって。さあ、お母さん、帰りましょう。見た上で判断してください。ちょっとやめてよって私ね。わかりました。わかりました。って、ね、もう泣きながら。そこが大問題だったのよ。お母さん、どんなしつけされてるんですか？普通の親言わんけどね。僕はここの先生の学校なら行くって言い出して。
なるほど。うわ、すごい。なんか感動ですね、それ。
FM Gig。
聞かせて、あなたの人生ストーリ
ー。んで、診察受けたりいろいろする中で、成長がちょっと普通より遅いぞみたいないうのはいつぐらいで分かってくるんですか？
私とってものんきでね。
はい。
いや、赤ちゃんとこうベビーカーでもじっとしてるし。
はい。
ね、だからまあちょっとおとなしい子なのかなぐらいでずっと来て、はい、なんとそんな病院でそんな手術まで受けてるのに、3ヶ月検診普通行きませんよ、そんなものね。行きましたよ、私。
はい。
で、そこで、もう、愕然とした。
ああ。
全然違うから。で、保健婦さんの方もなんか、こう、どうしたらいいのみたいな顔して、そんな赤ちゃん連れてこられても、みたいなね。
うん。
なんか、すごい今思ったら困ってはったやろうなって。
でしょうね。
で、まあ、その後どんどん、社宅だったんで、
はい、
ちょうど同じ頃に生まれた子供たちが、歩けるようになったりね、していくじゃないですか。
うんうんうん、
でも、うちの総一郎君はいつまで経っても歩くどころかあまり動かない。
うん、
で、やってしまうんですよ。
やってしまうんですよね。
はい。
何をやってしまったんでしたっけ？
暑い日でした、その日は。
はい。
アスファルトもとっても暑かったと思います、
はい、
息子の体がね本当にそんなに動かないんかなと思って、はい、優しい気持ちでアスファルトの上に置いてみました。
置いてみました、はい、
動かないっていうのがこの左麻痺してたんですよ、
はい、
で本当に動かんのやろうかなと思って置いてみました、
はい、
そしたら本能的に、もう、あっちってね、喋ってないけど、あっちって打ったぐらい、あっちって言って動いたね。手足がね。
手足がね。
うん、あ、動いたわって、もうすぐ、まあね、かわいそうだからすぐ抱きかかえて、まあ、動くじゃないあなたと思って、
は
あ、それから私にスイッチが入るんです。それまではね、私ずっとね、やっぱり、どうしてうちの子はこうなのって。
うんうんうん、
やっぱりもう悲しみに、毎日もう涙しか出ませんでした。
でしょうね。いや、そらそうですよ。
うん。
でも、医者からも、この子はいろんな障害が残っても無理ですよみたいなこと言われ
て。多分ね、言われてたと思うんだけど、聞きたくないか聞いてないんだと思う。
まあそうですよね。
うん。
で、そのアスファルトに置いたことからスイッチ入ってい
ろんなリハビリをしましたよ。まあ、別に私ね、理学療法士でもないし、
はい、
ね、そういう知識があるわけじゃないんだけど、なんとなく刺激を与えると、その刺激がなんか脳に行きさえすれば、
うん、
そっからなんか起こると思う。こう、いろんなことができるようになるっていう風なね、勝手な妄想をするんですよ。うん、で、その妄想から、まあ、暑いとこばっかりじゃかわいそうだから、次に試したのが芝生。
チクチクするよ。
チクチクするとこに置いちゃうの。
はい。
泣くよ、やっぱり。
泣き
ます。さすがにね。やめてくれって。
ああ。それがやっぱ、この子に感覚がちゃんとあるんだっていう証拠にもなるし、希望にもつながりますよね。
私はそうやってチクチクしてることが、脳の刺激になると思ってたんですよ。
リハビリになると。
だから、芝生もしたし、あと、海に連れて行って、そこの、ちょっとジャリジャリしたところね、
うんうんうん、
ジャリジャリしたところにまた置く
置いて、
で、あとね、目がね、見えてなかったんですよ、
はい、
外に出てしまった脳っていうのが小脳と、視覚を司る脳であろうと言われてたんで、
はい、
音にはすごく反応を良くしたんだけど、
うんうんうん、
目を追視しないっていうのかな、こう目が見えてたらその物が動くとこう、それをこう追うんですよ、
ね、
うんうん、赤ちゃんってね、
うん。
それがもう全然なかったんで、うん、何をしたかというとね、懐中電灯ね、
はい、
チカチカしたの。
ああ、つけたり消したりして、目の前で。
そう。っていうのが、なんとなく光は分かってるような感じがしたのよ。
ああ、なるほど。
うん、だからそれをもっとなんか激しくすればええわと思って、
神経がね訓練されて、
それも意味があるかどうか分かんないんだけど、色セロファンってあるんですよ、透明の、向こう側が見えるんだけど、
はい、
それが赤とか、
はい、
黄色とか色のついてる、
ああ、ありますね、はい、
色セロファンっていうのがあるんですね、
はい、
でそれを懐中電灯にこう、はめて、輪ゴムでこうして止めて。で、こう、いろんな色でチカチカしてみたりね。
おー、なるほど。
何の根拠もないよ、これ。
うん。
で、チクチクしたのは触覚でしょ？
はい。
で、視覚でしょ？嗅覚に関しては気の毒やったよ。
はい。
ニンニク。わかりやすいでしょ？
わかりやすい。
もうね、迷惑やったと思うよ、本人。あと、聴覚ね。
はい。
耳からは、もういろんな音楽。
はい、
もうロックからね、演歌からね、もうフォークソング。だからね、あれすごいよ。今、総一郎くんね、
はい、
もう、その昔のフォークソングとか、ものすごくよく知ってるんよ。
あ、なるほど、ね。
どこで聞いたんって言ったら、いやー、俺もようわからんけど、知ってるよって言うんですよ。だから、その時の、 あれかな。
でしょうね。やっぱり残ってんやろね。なんかこう頭の中に。ほんじゃ、お医者さんとかからは、その、いわゆる小脳とか、その視覚野って呼ばれる、そういう部分、まあ言ったら骨から出てた部分は切り取ってるわけですもんね。
そうですよ。押し込んでくれなかったよ。
だから、理屈で言うと、その辺の感覚っていうのはもうなくて当然と。
そうです。まあ、全部、少しは残ってるでしょうとは言われたので、うんうん、まあそこの希望はあるものの、なんとも言えんっていう感じですよね、お医者さんからしたら。
でもそのご自分なりのそういうことをもししてなかったら、その感覚の戻りってもっともっとなかったかもしれへんわね。
まあ私の中ではそれは絶対それのおかげと自分は信じたいですけどね。
いやー絶対そうでしょう。でも
ただ息子にしたら本当に迷惑だったと思います。
ああ、でその息子さんはやっぱちょっとずつ動けるようになってきて、
そうそうそうそう。
で、物も見るようになってきて。
そうなのよ。びっくりしましたよ。
でしょう。
でもね、視野はすごく狭いから、
はい。
いろいろこう、運動機能が少しずつ発達していったときに、
はい。
距離感だとか、
ああ。
そこら辺がうまく彼は取れないから、よくね、ぶつかってました。
なるほどね。
ゴツンって。
うん、怪我したりして。
うん、してましたね。そうやってすくすく大きくなっていきましたね。
ああ、何歳ぐらいから自分で歩き出したりとか。
自分で歩くっていうか、最初の一歩で出したのが3歳ぐらいかな。もうだから、一歩でこう立ち上がって一歩出てもう土手みたいな感じですけど。ああ、
最初はね、うん。
うんうん。でもちょっとずつ歩けるようになって。まあでも、その長距離がやっぱり歩けないんで、バギーを使ったりしながらのでしたね。
言葉とか？
言葉だけは早かったの。
へー。
だからよくね、そういう子供さんは、知能検査をね、するんですけど、
はい、
言葉だけダントツ。あとはもう、最低。
いやいや。
でもまあ、そんな感じですね。
まあでも、ちょっとずつできることが増えていくたんびにやっぱり嬉しいですよね、ご両親はね。
まあそれは嬉しかったですね。なんかね、すっごく感動して夫婦で泣いたのが、マックでね、ハンバーガーを両手に持って一人で食べれた時、そんな普通ね、普通は当たり前のことなんですけど、それまでのことがね、なかなかいろんなことができなかった時期があったから、一人でハンバーガー、あれ何歳ぐらいだったかな、4歳近かったと思う。なかなかね、そのスプーンとかまあ使わすんだけど、器用にとか上手にできないのよね。だけど、それができた時はやっぱ嬉しかったですね。
それは嬉しいですよね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ファミリンさん、今日もね、ファミリンさんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけど、何かありますか？
はい、ゆずの栄光の架け橋お願いします。
いい曲ですね。なんでこれは選んでくれはったんですか？
これはね、息子総一郎が、
はい、
ドラムを習っていた時に、ライブハウスでね、この曲を歌いながら叩いたんですよ。
おー、すごい。うん。
この曲を聴くたびになんかもう、彼の人生そのままみたいな感じで、私の大好きな曲です。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いできますか？
ゆずの栄光の架け橋、どうぞお聴きください。
道では なかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も何度も何度も諦めかけた夢の途中、いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい、栄光の架け橋へと。悔しくて眠れなかった夜があった。
学校とかも特別支援学校みたいなところに行かずに普通の学校とか。
ところがいろいろ大変だったんですよ。
はい。
生まれたのは西宮で生まれたんですよね。
はい。
で、お父さんが転勤するから東京に行きました。
はい。
で、東京の、その、住んでたとこの近くの校長先生が、毎朝、その頃、私がずっと一緒にいることが条件で幼稚園に入れてもらえたんですけど、
うんうんうん、
幼稚園まで遠いからバギーに乗って行ってたのね。
はい。
だからまあ、校長先生はもう見るからにわかるんよ。足がちょっと不自由なのかなとかね、
うんうんうん、
でも毎朝会うたんびにニコニコして、学校上がったらここに来るんだよって待ってるよって毎朝言ってくれた。
へー。
でそれがすごい希望だったんですよ、私には。あ、小学校はここに行けるんだって。
うん。
ところが小学校行く前にもうまた転勤になって、
ご主人がね。ね。
そうそうそうそう。で岡山に行くんですけど、
はい、
岡山というところがね、自然いっぱい、住みやすくて美味しいものもあるし、
はい、
もう本当に私はパラダイスだと思うんですが、
はい、
学校関係大変遅れてましてね。
ああ、なるほど。
まず入れる幼稚園も保育園もほとんどなかった。
へ
え。 一つだけそこの園長先生がお母さん頑張りましょう大丈夫よって言ってくれはったんですよ、
うん、
そしたら福祉課から呼び出しがあって、
うん、
その時園長先生が私にお母さん呼び出しがある時は私が一緒に行きますから頑張りましょうねってまた言うんですよ、
うん、
何頑張んねんって、まあ、福祉課の人は可愛い総一郎を見たいだけかしらと思ってねのんきな私は行ったんですよ、
うん、
そしたら福祉課の方がどう考えても保育園でこのお子さんが過ごすのは無理だと思います保育園は諦めてくださいって言われたんですよ。で、それまでね、横にニコニコニコニコしてた園長先生、上品な園長先生が、
うん、
突然立ち上がって、あなたたち何言ってるんですか？このお子さんを保育するのは私ですよ。決めるのは私です。うん、あなたたちじゃありません。さあ、お母さん帰りましょう。以上終わり。
すごい。
で、なんかそんなすごいことをしたのに、保育園入れたんですよ。
おー。
それぐらい、はい、岡山では受け入れてもらえない。
なるほどね。
うん。で、その次、同じく学校に上がるときも、うん、あっちこっちにお願いして回るんだけども、なかなかダメなんですよ。
うん。
で、うまくやろうと私は考え、そこの学校に早、まだだから総一郎が4歳のときかな、
うん、
に、行って、いずれここの学校にお世話になると思うんですけどって、
うん、
こういう子ですのでよろしくって言ったら、ご想像の通り、あなたのお子さんはうちではありません。盲学校か、養護学校ね、に行ってくださいねっていうふうに言われたんで、
うん、
保育園で今こうやって生活できてるんですよって、みんなと一緒に生活してるのに、うん、その子がどうして小学校ダメって誰が決めたんですかって言って、
うん、
保育園の生活を見に来てください。保育園の生活を見た上で判断してくださいって言って、うんところがちょうど見に来はった日がマラソン大会やったん。
うわ、
ちょっとやめてよって私ね、
うん、
でマラソン大会なんだけど一応総一郎くんもみんなと同じようにやってたんですよいつも、
うん、
でいつもは総一郎くんがよーいどんってしたらもうよーいどんってしたらみんなダーッと行くから総一郎くんねフラフラってゆっくりゆっくり行くから総一郎くんが着いた頃にはもう子供たちは園庭で遊んでる状態なんですよ、
うんうんうんうん、
でそんなところに総一郎くんがポツンっていつも戻るって状態だったの。
あーなるほど。
で私ももうそれを想像してたから、
うん
うん、だけどまあもうそれは現実だしでもちゃんと彼なりにやることを見てもらったらいいわと思って見てもらったんですよ、
うん、
ところがねいつもと違った、
うん、
そこはやっぱり園長がね取り計らってねさすが園長やね、うん、あのね総一郎が保育園の近くに差し掛かると、うん、子供たちがみんなね寄ってきてね総くん頑張れ総くん頑張れってもうまでねなんかのドラマかと思うぐらい励ますんよ、
うん
で、そうくんもまあね、嬉しそうに走って、ゴールしたところには何でかしらんけど、みんな並んでる。
うん。
オリンピック選手じゃない
けど。うん、すごい。
みんながそこで拍手して、そうちょくんのゴールをね、みんなで称えるという。うん、で、それを見た、その校長はもう、号泣しだすんよ。
うん。
これもうわかりました。わかりました。で、もう泣きながら帰らはって、無事に入学通知が来たというね、その、弱視学級っていう、ま、特別教室のある普通学校。うん、
も
う
すごいね。
園長先生よくしてくれたわ、ほんま。
いやいや、本当に。
そう、そんなこんなで、やっと学校には入ったんだけど、これがまたね、ご想像の通り。
うん。
そこの学校って、行善運動っていう、1時間目の前に、必ず毎日運動してから勉強するっていうシステムだったん
よ。おー、なるほど。へー。
だから、体操服に着替えて、
うん、
行善運動をして、
うん、
で、また部屋に戻って、制服に着替えてっていう、その、
で、1時間目と。
1時間目始まるんですよ。
うん。
そこが大問題だったのよ。うちの総一郎くんね、着替えるのとっても大変。でも、ね、小学校に入ったっていうことは、やっぱり自分のことは自分でしなさいっていう、うん、させるんだけど、総一郎くんが、やっと体操服に着替えました。うん、 みんながもう行政運動終わって帰ってくんねん。早めに、いくら早めに行っても、どうしても時間がかかるから。
ね、
結局全てがそんな感じね、
うんうん、
学校生活全部が。で、弱児学級の担当の先生からも、お母さんどんなしつけされてるんですかって、どうして宗一郎君がこんなに遅いのみたいに言われるんですよ。知らんがなってね、
うん、
これが宗一郎でんがなみたいなね、
うん、そう確かに、
そう、まあでも宗一郎にしたらやっぱりしんどいわね、その毎日が。
確かにね、そうですよね。
で、そこから不登校になってしまう。
お、そうなんですね。
ところがね、この不登校が良かったわ。
うん。
そうは言っても、やっぱり同年代の子供と交わることをしてほしいっていうのが親心じゃないですか。
確かにそうですよね。うん、
で、不登校になったおかげで、歌を歌うね、子供の合唱団があって、
はい、
そこに入ることになるんですよ。で、それがきっかけで彼の音楽の道ができていく。
おー。
なので、だから不登校万歳なの。
万歳やね。
普通の親言わんけどね。
いやいやいやいや、でもすごいじゃないですか。
そうなんですよ。で、まあ、不登校にもなったことから、気持ち的に、
うん、
こうなんとなく元気がなくなっていくじゃないですか、
うん、確かに。
やっぱり体にもいろいろこう影響が出てきて、
ええ、
ちょっと病院に入院することから、たまたまそこが、養護学校のベッドサイド教育、
はいはいはい、
先生が毎日、ベッドまで来てくれて簡単な勉強を教えてくれたりする、そういうシステムがあって、そのことから本人が僕はここの先生の学校なら行くって言い出して、
おお。
で、そのきっかけで養護学校に変わったんです。
あ、なるほど。うわ、すごい。なんか感動ですね、それ。
そうそう。彼がやっぱり決めた？
決めて。
でも結果的には不登校万歳なんや。
すごい。感動だわ、なんか。へえ。でも養護学校はもう、そっからもうずっと通うようになって。
通うようにはなるんだけどね。そこでいろんなことがあってね。
うん。
その入った養護学校が1年後に新しい養護学校ができたんで、
はい、
そっち側に新しい方に移ってくださいって言って、違う養護学校に行くんですよ。
へー。
次回へ続く。
次回へ続く。Next week, keywords.
あの子らはな、口で喋らんで目で喋るんやで。それが良かったのよ、また。栄養に引き寄せてますね。こんなことあり得る。いい先生が見つからんかなって。未来はね、いくらでも楽しくできますからね。育ててくれてほんまありがとな。だから私辞められないの。夢か、困ったな。まずーと思ってね。怖いもの知らずですよね、単なる。経験はね、宝なんですよ。輝ける人生を。まだまだ行きますよ。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
Stevie Wonder の Stay Gold を後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き長谷川真美さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。
birthday。